おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
八甲田での奇怪なマタギの目撃談をお話ししましたけども、
あ、寒くなってきました。
寒くなってきたでしょ、はい、もう一つあるんです。香菜さん、これ
え、
あのですな、まあ、明るく話しますがですな、投資した199人、これもう雪山遭難史上最大の遭難事故なんでありますが、彼らが所属してた部隊でも同じようなことが起きるんですよ、
はい、
有名な話なんだけど、感謝があるでしょ、あの街の中にね、夜中にあんだ冬になるとさ、靴音がすごいんだって。帰ってくるんだってさ、もうズバリ言うと、
はい、
199人が足音揃えて街まで、その怪談話が各兵舎で広がるんですよ。その足音があんまりにもひどいもんで、肝っ玉の育った軍人さんがいたんでしょうね。その足音に向かってある夜のこと深夜飛び出していって、貴様らの任務は終わっておらん、八甲田党派を成し遂げよって言うと足音が去ってったって話があるんですよ、それで八甲田でなんかものすごいことがあったぞっていう、そのことである新聞社の方がこの同行なさった沢内哲太郎さんというマタギの人を見つけ出して聞き取りをやるんですよ、
はい、
雪中猛吹雪の中、文章こんな風であります。前方より数知れず提灯横一列になし来た、機関を停止、合連隊探索隊なるやと思い、一刻一刻とその隊近づき来る、一同キーの目にて横一帯を見つめるが、数刻にして横一帯が縦一列をなし目前に迫るや、今まさに突き当たらんと思うに、どうか消えたり、はあ、ごめんなさい、縦横間違えてる。最初横一列だったのが、すれ違う時縦一列になったかと思うと、ぶつかりそうになった瞬間全員消えたっていう、
ありえないですもんね、
これ気持ち悪いな、で福島隊からマタギ全員にはここで見たこと他言すべからず、もし破らば牢獄に入れるということで、彼らは一生懸命に守るんでありますけども、でも七名のマタギも凍傷なんかで指ほとんどなくしてるんですって、
はい、
で28年経ってから石油工軍慰霊祭が行われて、この時に俺はそこにいたらっていう話になったんだって、
はい、
で福田さんという方から新聞社に伝えられて、生き残り5人が集められて石油工軍秘話として記録されたのが昭和6年1931年になってから、1902年の出来事が1931年になってマタギの話として新聞に連載されて、それが1971年に新田次郎によって小説化され、まあその小説ということもあって八甲田の美談、怪談よりは美談ということで名作ができるわけであります。
私が子供の頃見た映画の世界とまた全然違うんですよね。
もっと生々しくてね、
はい、
それでここでものすごく興味深いのはね、沢内さんによくぞご無事でと言ったら、この新聞記者に対して沢内さんが、マタギ7人が生き残ったのはかな、山の神様のおかげだっていう。だから渓流釣りの師匠の言ってたあの山の神っていうのは八甲田でも存在したという。でマタギの人たちってその手の不思議に次々出会うという、ね、ここまでは怪談でございますけどもね、
はい、
はい、ここからはそのマタギたちの活躍ぶり、暮らしぶりをお話ししていこうかなと。繰り返しておきますが、マタギは銃で熊を撃ちます、あるいはウサギを撃ったりイノシシも撃ちますが、槍で獲物を突くこともあったという、
はい、
近代明治から昭和まで彼らは何百年と続く伝統を守り続けた。だから私なんとなくね、縄文人の狩りを思い出させてね、それでマタギに興味持ったわけです。 彼らは八甲田帰還の時に白神またぎがそうであったように山の神という信仰を持って独特の山暮らしを送っていたという。これは青森の方に赤石というエリアがありまして、赤石またぎの山下さんという方から聞いた話らしいんでありますがね、
はい、
槍で熊を狙うという山下さんで、熊狩りの最中に熊を一頭仕留めたんでありますけども、刺した先祖伝来の槍を谷に落としたそうであります。あーら困ったな、あれは花王の槍であったって。山下さん必死になって谷底を覗くんでありますが、どうも見つかりそうにない。すると山下さんの仲間が、山下チンチン見せろ、俺本の中書いてあったんだよ。
はい。
で山下さんズボン脱いで周りを一周し谷に降りてったら、何歩か歩いた先に槍が刺さって、拾っておくれと言わんばかりに落ちてたという。だからやっぱりあの長井師匠が話したあの山の神に見せるものっていうのは本の中にだって書いてあるんだもん、
はい、
でこの他にも不思議な不思議なマタギの暮らしぶり、明日紹介したいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。